東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air。
飯田和樹のダメ人間デラックス。この番組は東京を中心に活動中のバンドストレンジワールズエンドのギターボーカル飯田和樹が自宅で飲んでるダラダラ加減で毎回ゲストと一緒にダメ人間トークをかましちゃうような番組です。どうもストレンジワールズエンドギターボーカル飯田和樹です。どうもどうも。そうですね、第4回目のダメ人間デラックスになりました。もう結構割と数も重ねてきましたね。そうですね、前回はモンテカルドスクラップフラミンゴのですね、井上博道くんに番組の遊びに来てもらいましたね。まあ、今日もね楽しく話していきたいなと思います。まあストレンジワールズエンドの方はまあライブをですねもう結構やってまして、まあ楽しくねやってて、この間そうですね、いつもライブの前にスタジオリハやるんですけど、スタジオでねうちのベースの平がですね、寝坊して来れないということもあったですね、まあ、本番はバッチリやったんですけどね、皆さんもねぜひ、まあ、俺も寝坊しちゃうんですけど、まあ、そんな感じでやっていきます。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。パソコン版のレディオ365プレイヤーからもご利用になれますので、レディオ365 ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは飯田和樹のダメ人間デラックス第4回目放送、ゲストライフショップ純くん泉くんの回始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。あなたの変な体験談。このコーナーでは飯田和樹が最近体験した変なことや失敗談、体験談などをゲストと一緒に語り合うコーナーです。略してアナキュン。それでは、今回のゲストをお呼びします。ライフショップからギターボーカル純くんとギターの泉くんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもどうもどうもどうも。とうとうこの日が
とうとう来たね。
やってまいりましたね。
楽しみにしてましたよ。
いやありがとうございます。ね、何気に俺っていうかマライフショップの付き合い長いんですけど、
そうですね、
ね、こういうとこでやるのは初めてですね。
初めてです、は
い、逆に緊張しますねこういうの。
確かに。じゃあとりあえずね、今日のねお題発表いきたいと思います。うん、それでは今回の変な体験談はこちら。最近出会った変な人たちということでね、まあ結構
なるほど、
まあいろいろ生活みんなしてるもんね。
まあ生きてますからね。
生きてますからね。あ、まあ、だいぶ変な人、まあ、いますよね。
世の中いっぱいいますよね。
うん、ね、みんな変ですよね。
うん、まあ、僕らも含めて。
そう。だその中でも、よりすぐりの変っていうことですよね。
あ、これは結構今いきなりハードル上げてるじゃないのか。
うん、いやなんかそんな感じしましたよ。
そうですね。あ、そう、さっき自己紹介したっけ。
あ、はい、さっきの時に、まあ、改めてライフショップの、ね、ギターボーカルの純と申します。
はい、どうもありがとうございます。
ライフショップのギター泉です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。というわけでね、じゃあ今日はこの3人でお送りしていきますけども、まあ最近俺ね出会った変な人ってね、まあ、結構移動で電車使うことがあるんですけど、
はいはい、
この間ねあの電車、まあ、乗ったんですよ。うん、なんか歌声がすごく聞こえてまして、
お、
まあ、結構ガツガツなガリ、まあ、バッチリ歌ってるような歌声が聞こえてですね。
なるほど。
でまあそれは特にあんまり気にせずですね、その車両のあるところに座ったらですね、
はい、
その右の方に見たらですね、まあ、中年男性がですね、 本気で英語の曲を歌ってるんですね、まあ、酔っ払ってらっしゃるみたいなんですけどでその具合がなかなかすごいよね、あの堂々とした感じというかね、
まあ、軽く歌ってる人はいます
よね、いるいる、ふふみたいなってね、もう
ガッツリそんなレベルじゃないんですね、
もう全然
お、
もうやばい本当に、でも何の曲だか分かんないんだよね
すごいマイナーな曲かもしれない、
マイナーな曲、なんか英語の曲歌ってんなと思って、うん、なんか、まあ、ちょっとビートルズとかだったらね、分かるっちゃ分かるんだけど、
うん、一緒に歌っちゃったらよかったのに
ね、いや全然そんななくね本当になんかこの人なんだろうなと思ってですね、はい、まあでも本気に歌ってらっしゃったので、まあ、特に邪魔することもなくね、
はい、うん、温かい眼差しで
早く降りないかなと思って
そうですよね、
そうですそうです、はい、じゃあ行きましょうかね、じゅんくんの方は最近なんか出会った変な人たちっています？
僕ですか？
うん、いきなり
だ、まあ最近はないんですけど、うん、最近はもう僕の方が変だ風に自負してるので
まあ確かに、
はい、まあ、すごいそのちょっと、ま、去年の夏頃の話になっちゃうんですけど、まあ、ある夏の、まあ、日曜日の午後のような、うん、まあ、あの晴れた日ですよね、
うん、
僕はちょっとお腹が空きまして、
うん、
まあ、ちょっとあのご飯を食べに行こうと、うん、まあ、家を出たわけですよ、
はいはいはい、
そしたらその、まあ、家の前に交差点がありまして、
はいはいはい、
うん、そこの右の方からですね、うん、もう とてつもない雰囲気を醸し出してですね、
おうおう、
まあ、あのおじさまが、
おうおう、
あの現れたわけですよ、
はいはいはい、
その
い
でたちが、
おうおう、
まあ、あの桃引き白い、
うん、
は履いてて、
おうおう、まあ、
サンダルなんですけど、
おうおう、サンダル
わらじみたいな、
わらじみたいな、
でもう上半身はもう裸なわけですよ、でそこぐらいだったら、まあ、ちょっとある風景だなと、夏の
あたりありますね、
映画さんみたいな感じ、
そうそう、
で、
うん、僕はあの、まあ、その時見た、まあ、衝撃的な、まあ、映像の一番のポイントは、
うん、
その上半身裸なんですけど、
うん、
ピンクのブラジャーをこうとてつもない自信満々につけてもう自信満々っていうか、もうそれがもうその生活感溢れてる、
あ、もうユニフォームっていうかね、
そう、
当たり前のように、
そう、でも街はもう騒然としてるわけですよ住民たちは、
ね、おー、それ、
まあ、あの歩行者天国みたいな感じだったので、まあ、どこに行くかと思ったら、まあ、駅前をが近いんですよ、
うん、
その交差点っていうのは、
は
い、すぐ駅前なんですけど、
うん、
その駅前の交番に向かって歩いていったんで、
交番に向かって、
そうそう、方向がもう交番しかないんですよ、
ほうほうほうほう、
その後は僕は追いませんでしたけどそのあとどうなったのかは、まあ、皆さんもね想像のつくように
自分で、うん、ねえ、俺捕まえてくれって言ったんですかね、
どうなんですかね、
なかなかな、
もうその衝撃と空腹でとんでもない感とんでもない感覚になったので、もともと
空腹って設定だった
もんね、そうなんですよだからもうご飯食べに行ったっ、
あ、うん、そんなおっさんを見て、
いや、それがちょっと
おじさんを見て
凄まじかったなっていう、
なかなか俺それは見たことないね、結構新宿とか歩いてると女装してる人結構いる、
ね、あ、そうね、
いますね、
いるね、
うん、はい、いつも2度目ぐらいしたんだよね、こうやって、あ、えっていうやつ、なんかすごいなっていう、やっぱあれは趣味なんですかね、
まあ生き方じゃないですかね、
ガチ
ですね、ガチ、
それ言われるとなんかこっちもツッコミじゃないよね、生き方って言われるとああーって、まあ、うーんってなるよね、泉くんは何かあります？最近出会った
。僕はですね、本当最近あったんですけど、
うん、
まあ、去年まであの髪が長かったんで、
ああ長かったね、
はい、うん、まあ、12月に切ったんですけど、
うん、
その長い時はあの栗原るいさんにね間違えられてて、
言ってたね、
すっごい間違えられてたんですけど、で髪を切ってからは、
うん、
あのだいぶ減ったんですよ、
うん、
まあ、まず栗原るいさんにはなくなったんですけど、でもある時、
うん、
あの街の中で道を歩いてたら、
はい、
あの女の人にね、
うん、
あの電話してる女の人にこう、うん、あーみたいな感じでこう目があったんですよ、で僕に振ってたんですね、で明らかに僕に振ってるんで、
うん、
あ、僕の知り合いなのかなと思って、
はいはいはい、
一応僕も振り返してみたんですよ、
お手をね、
はい、
うんうん、
で向こうはすごい喜んだ顔で 僕、うん、あの僕の方にやってきたんです
、お
だからもう本当にあと 2,3 メートルぐらいまで近づいた時になんかその女の人は首をかしげて、うん、うーんみたいなあれみたいな
違った
し、そう、首をかしげながら、なんかキョトンとした顔して、そのまま電話しながら僕から遠ざかっていったんですよね。間違いだったんかいみたいな。
それはリアルに面白いね。
むしろ僕が恥ずかしいですよね。
手を振っちゃったしね。
そう、なんか僕も振らなきゃよかったかも。
うん。
自分ね、誰得なんだって話だ。
そう。
本当だよね。そういうの確かになかなかないね。うん。手を振り返してみたら違ったみたいな。
でも結構言われるんですよ。なんか似た人見たとか、
それ全部泉くんじゃなくて
全部僕じゃないですよ本当に
増殖してみたいな、
ドッペルベンガーとかじゃなく
て見たら
見たら死ぬ、
見たら死ぬみたいな
泉くんっぽい人いたよとか、いや僕に似た人はそんないないでしょみたいな、
なかなか正直いない方のタイプだもんね、
ですよね、
うん、なんかね、何人も泉くんを見たという情報ねありましたら、
番組宛てにね、
番組宛てもしくはライフショップのインフォの方にね送ってください泉くんを見たのコーナーでしたね、あ違いましたね、
違う違うコーナーが間違ってる
あそうですね、じゃあちょっとメールもね、あのダメダラメールフォームもいただいてますんでちょっとご紹介したいと思います、
はい、
どっちがいいかな、じゃあこれいきますかね、質問で、あれですね、ラジオネーム京子さんから、
あ、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
全然違うんですけどね、質問です、じゅんさんの曲作りについて、はい、作詞する場所や曲の作り方を教えてくださいっていう、
なるほど、
うん、
あの曲ってみんなちょっと作ってる、うん、まあ言い出しもそうなんですけど、
はいはいはい、
まあ違うと思うんですけどね、
うん、
僕は結構、まあ、家でアコースティックなものを作って、
うん、
まあ、それをスタジオで今作り上げてる、
はいはいはい、
みんなの力を借りて、
うん、
っていうのが多いので曲はそんな感じですね、
うん、
あとは詩は、
うん、
まあ結構僕ギリギリまで作んないんですよ、
はいはいはい、
なんちゃって英語とかでやるので、
はいはいはい、あ俺もそう、俺
も
そ
う、もう歌入れ、もう今回の、まあ、作った作品があるんですけど、
うんうんうん、
それも結構レコーディングのとこで書き直したりとかして、
はいはいはい、
その時に生まれるなんか歌詞の衝動っていうのがあるので、
うん、あるね、
そこまではあんまりこう突き詰めないようにしてますね、
あ、
うん、それずっと一貫してるかな、
おう、うん、結構確かにそういうのは俺もあるっちゃあるんだけどね、
あるでしょ
う、うん、まあ、うん、結構似たような感じですね、
ですよね、うん、
そうそうそうそう、まあでも曲作りはね、
うん、
そういうのはやっぱりいろいろバンドによっていろいろ違うけどね、
そうね、
結構そういうの面白い、
うん、面白いと思う、そこ
は、うん、面白かったですね、じゃあまあとりあえずちょっとそれもしましたが、以上、あなたの変な体験談のコーナーでした。さて、じゃあそうですね、それではここで一曲聴いてください、ストレンジワールズエンドで美しい、あなたのロック道、このコーナーでは最近ハマったあんなことこんなことをゲストと一緒に激しく語り合うロックなコーナーです。略して穴道。はい、じゃあ次のコーナーですね、お題発表いきます。それでは今回のお題は、ライフショップ的おすすめ映画 ということでですね、はい、今日はね、うん、映画はまあ結構見るもんね。
はい、
うん、
いますね、
うん、いますね、
うん、結構見るよね、
うん、映画見る見る、
まあそのまあ、俺もよく見るんですけど、まあ、ちょっとね、うん、せっかくなんでちょっとライフショップの2人にちょっとおすすめ映画を教えてもらいたいなと、うん、
はい、
じゃあ今回はちょっと泉くんから言ってみますか。
はい、
はい、
僕もね映画すごい昔にすごいたくさん見たんですけど、で最近忙しかったんで全然見れなかったんですけど、うんうん、ちょっと正月ぐらい日本見まして、
はいはいはい、
船を編むという、
船を編む、
はい、船を編むっていう意味的には船を辞書として編むというのは編集するっていう意味で使われるらしくて、
なるほどなるほど、
船を編むという辞書を作る編集部の話なんですね。はい、でも辞書ってすごいあんまり僕らからしたら興味ないじゃないですか、まあ
そうね、
まあ、歌詞を書く二人からしたら、まあね、まあ、調べたりはすると思うんですけど、普通の人間はそんなに調べないじゃないですか。
確かに、あんまなんか調べるときに使うぐらいだもんね、
そうですね、うん、あとは本屋さんとかでもね見たりしないんで、うん、
まあ、確かにちょっと多少見て辞書見ないもんね
じゃないですか、うん、なんだかその辞書に対しての愛とか言葉への愛とか、その辞書がどうやって作っていくのかとか、
はいはいはい、
すごい辞書とか作る人たちはすごい地味な人が多いんですよ。
まあそうだもんね、かなりの言葉、はい、ね、言葉に探求心がね、
そうなんですよね。でその辞書を作るにも10年以上かかるらしくて、1個に、
え、1個に、
はい、そうなんだ、
あ、だから新しい辞書を作ってすごい改革的なものなんで、
だ
からちょっと何万冊あるわけね、
うん、確かに言
葉も、ま
あね、
だそんで新しいものを作るってすごい大変なことらしくて、辞書を編むの設定では多分90年ぐらいの設定なんですね、
うんうんうん、
でこれからその現代語を取り入れる辞書を作ろうって話になって、うん、
なるほどなるほど、
例えばやばいとか受けるって言葉を、うん、現代用語超とかね、まあ、ちょっと古いですけど、うちらからするとチョベリバとか、そういう言葉を含めた辞書、新しい辞書を作っていこうっていう
なるほど
やつを編集していく、
革新的な時期だったんでね、
そうですね、
なるほどね、
批判も出るかもしれないしね、
そうそうそうそう、そういう新しい辞書を作っていくための、うん、あの映画を見ましたね、
うん、
結構面白くて、
なんか人間ドラマありそうだね、
かなり面白かった、ね、
ちゃんと見たの、
ちゃんと見ましたこれすごい僕久々に映画見たんで、あ、これはいい映画だって久々に思いました、
ね、そう、まあ、辞書ね作る人、俺絶対無理だなそれ、
本当に面白い、
まあ、作るのね根気いりますよね、
根気いるし、ね、
途中で投げ出すよね、
辞書だとすごい大変そうだよね、
そうだ、言葉のどれを入れるかにもよるわけですよ辞書
で、どれを入れるか、あ、同じこの意味をなすものでもね、
そうそうそう、
あ、
すごいですよね、そんな考えたことなかったです僕、
うん、
じゃあ考えるようになったんだね、
考えるようになった、
いや、ならない、
なんない、
ならないんだ
あんまり役に立たなかったところだね、
いやいや、言葉には言葉に対しては
どっちなの大丈夫
大丈夫大丈夫
ここまで来たら考えるようになったんだって思うよね、
うん、そうね、
まあまあね、
まあまあ、
見たなりの
そうそういい映画だったなっていう、
ね、じゃあ見たけど考えるようにならなかった泉くんということでね、うん、
マイナス的な感じで大丈夫かな、
残念だった、
残念でしたね、次純くんなんか最近見たの、
僕も、うん、あの一時期からするとだいぶ見たくなりまして、ね、うん、僕もかなり見てたんですけど、
うんうん、
まあ、その中でも、うん、今比較的こう記憶の上ばみを作った時にも残ってる、ね、はい、映画といえば、
うん、
4分間のピアニストというドイツ映画なんですけど、これがですね、これはもう音楽やってる人だったら一回 まず見ろと、
本当もう本当に、
はい、もう目をかき開いてみろって
そこまで、
うん、まあ、ストーリー的にはドイツ映画なんで、
うん、
ちょっとなんかこう暗いんですよね、
あ、
フランス映画とは違うような、ドイツ映画ってやっぱこうなんか暗いんですよ、
うん、あるよね、独特の
雰囲気ね、独特な哲学観とかもあるんですけど、
うん、
まあ、話自体はまあ、囚人の人に対してピアノを教える女教師、80歳を超えてる女の教師のおばあさんと、
うんうんうん、
あとはまあ、子供の時からすごい、そう、まあ、ピアノのショーを総なめにしてきた天才少女と呼ばれる少女がですね、非行を繰り返して、まあ、殺人罪に問われて、
ね、
まあ、刑務所にいるわけです、そこの出会いなんですけど、まあ、これがまた凄まじいんですよね、まあ、もう鬼の、まあ、なんていうのか、すごい冷徹な女教師 の、 そのおばあさんと、あとはもう、こう、感情をむき出しにしたその少女の、この対比、
うん、
少女はやっぱ天才なわけですよ。
はいはいはい、
で、うん、ストーリー見てもらえたら分かるんですけど、うん、途中で、こう、まあ、 中で獄中でこうピアノを弾くので、うん、まあ、許された空間なんですけど、うんうん、手錠をかけられながら弾くシーンとかもあって、
手錠をかけられながら弾くんだ。
そうなんですよ、うん、そのシーンもすごいんですよ。
ここはねちょっと
外さないんですね。
でいろんなその女教師さんとの出会いがあって、うん、少女はちょっといろんなことをと取り戻していくんですけど、うん、やっぱ限られた環境の中でコンクールに出ることが許されるんですよ。
お
で、その与えられた時間が4分間っていうことで、
あ、なるほど。
最後のシーンが、うん、その彼女は黒の、まあ、スリップドレスを着て、うん、その時だけもういろんな邪魔が入るんですよね、
うんうんうん、
映画なんで、
はいはいはい、
一応その実話を元にしてるらしいんですけど、うんうん、その、まあ、少女が200人のオーディションの中から選ばれた、うん、まあ、普通の女の子ということで、うん、ピアノのもその撮影の前の6ヶ月間で特訓したらしいんですけど、
は
い
は
い
は
い、それが凄まじい。最後弾き切った時の、うん、もうこれは見てほしいんですけど、
あ、それ見たいね。
これはね、余韻はねしばらく残りますね。
本当。
なのでこれ多分借りれると思うんで。
あ、そうですね、はい、いろんなところでね。
2006年の映画かな、
うん、
4分間のピアニスト、ぜひ見てほしいな。
と4分間の、ピアニスト、
ピアニスト、
うん、それはちょっと面白そうですね、うん、あ、じゃあもう一個今メール来ましたんでね、
あ、はいはい、
とご紹介したいと思います、
はい、
ラジオネームマリカさんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
カズキさんとジュンさんはお付き合いが長いと思いますが、
はい、
長い付き合いの中でお互いに一番カズキさんらしい、ジュンさんらしいと思ったエピソードとか、ここが好き、ここは直してほしいとか、あとお互いのバンドで気に入ってる曲がありましたら教えていただきたいです。放送楽しみにしていますということで、ありがとうございます。これなんかあるジュン君？
そうですね、僕
ちょっと恥ずかしそうですね、うん、
まあ、飯田君ももう付き合って5年ぐらいなんで、付き合ってって言うとなんかおかしいですけどね。
なんかそう別のなんか
需要がタイトルコールに戻らないから 大丈夫
これ、そういうのちょっと
怖いね、すごい需要とね、
結構、まあ、そうライブショックとストレンジはですね、うん、結構うちのバンド初期からですね、バンドとしての付き合いがね
長いですね、
長いので
もう数年になりますよね、うん、
なってるんでね、
5年ぐらいかな、
まあ、直してほしいとことか、そこじゃないね、らしいとこはね、よくありますけどね、
お互いちょっとでもね、属性は似てる部分があるんですよ、
かなり、ね、
お互いお酒飲んだ時のもう、うん、3時といったらね、もう、
もう
放送では言えないような、
言えないね、
もう耐えきれないもどかしさがあるんですけども、
ちょっとね、
僕、飯田君のとこでね、
うん、
1点直してほしいのは、
おないないない、
あれですよ、
ないない、
まあ、好きなもの、
うん
うん、っていうのが、うん、まあ、似てる部分があるんですけども、
はいはい、
最近寛容になってきたから、僕すごいもっともっと広い人だかなと思ったんですけど、
うん、
前すごいこれしかダメな人だなと思ってたんで、
うん、
もっとそこを解放していけば、うん、もっと世界は変わるんじゃないかなと。
お、なんかそれは崩壊ダメな人になってます
ね。いやでもそんな飯田君が好きですよ。
ありがとうございます、
うん、
俺はね、純くんらしい、なんだろうね、うん、まあ割とね2人で飲みに行くこと結構あるんですよね。
そうです、最近減ったけど、忙しくて、
ピンで
ね、よく暖かくなると ね
行きますね、
もうみんな崩壊し始めるっていう。
そうですね、ちょっと2人とも記憶なくしすぎってのありますね。
最初に出会った時も、僕のライブ見に来た時も、すべて持ち物なくしてきましたから、
ね、そうそうそう、
酔っ払ってね、
すごいですね。
そうそうそうそう、
何もかもなくしてきたっていう。
そうそうそうそう、
とんでもない出会い、
セリフとしてはかっこいいけど、
とんでもない出会いだったっていう。
そうですね、
あれが衝撃的だったんで、
まあ、記憶なくさないように行きたいとこだよね。
だんだん記憶なくしてきてるんでね、うん、最近やっぱ
確かに
ね、
か
そこはなくさないように。
ちょっとそれで、そうですね、なくさないで
いきまし
ょう。
いい大人が。
よし、記憶なくさ、もう先日もなくしたな。
あ、
じゃあとりあえずね。以上、あなたのロック道のコーナーでした。で、そうですね。それではここでもう一曲聴いてください。じゃあライフショップお二人、純くんかな、
はい、
じゃあタイトルコールをお願いします。
はい、2014年9月17日に発売したフリーモダンインフォメーションの中からミュンヒハウゼンのトリレンマ聴いてください。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
はい、どうも、エンディングのコーナーですね。飯田和樹のダメ人間デラックス、コーナーごとのまとめをしたいと思います。あなたの変な体験談では、最近出会った変な人たちを話しましたね。そしてあなたのロック道では、ライフショップ的おすすめ映画をですね、話しました。どうでしたか、お二人？
いや、楽しかったですよ。あっという間だなっていう。
あっという間だよね、本当に。いつもなんか飲んでる話してるイメージがあるから、あっという間だよね。
そう、飲んでるのね、もう12時間ぐらい話してる気がする、ね、
そうそうそうそう、
うん、すごいいいことですよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
本当こちらこそね、
うん、
あ、じゃあそうですね、今日の感想はじゃあそんな感じで。泉くんどうでした？
いや、楽しかったですよ。まあ喋り足りないぐらいですね。
そうだよね、うん、泉くんもっと喋りたそうだもんね。
そんなこともないですけど。
そうな、どっちやね。はい、じゃあそうですね、なんかインフォメーション、あったら教えてください。
あ、そうですね、我々ライフショップ、うん、2月19日、うん、新宿モーションで、
うん、
ライブがあります。
そうですね、
で、
う
ん、我々まあ、9月17日去年 の、
うんうん、
2枚目のミニアルバムフリーモダンインフォメーションを出したんですけども、
そうですね、
で1月今年入ってアバウトテスターの10周年 の、
ね、うん、
とんでもない企画に
あった、ね、
初日出させてもらって、
11連続企画、
翌月ストレンジがね、
そうそう出ましたね、
出てる恩恵がね、
そうそうそう、
ね、でこれからまた2月に、また我々ライフショップが2月19日にやって、ストレンジいつですか？
ストレンジはね、2月22日にね、新宿モーション出るんですよ、
ね、うん、ここの関わりも面白いなと思うんで、
そうだね、
ぜひうちの、ね、ライフショップのお客様とストレンジのお客様、
うん、
ね、重なってる部分はあると思うので、お互いのライブ、
うん、
見に来ていただければと思います、う
ん、ですね、うん、本当に、まあ、そんな感じでね、新宿モーションもそうですが、
うん
うん、まあ、お互いライブたくさんやってますんで、
そうだね、
ぜひ、うん、チェックしてみて、
これから今年もね、
そうそう、今年も ね
期待する1年になればと思うので、
うん、面白い具合にやっていきたいですね、
はい、
うん、よし、じゃあそれでは今回のゲストはライフショップからギターボーカルじゅんくん、そして、はい、ギターの泉くんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組では、皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。ツイッターアカウントへのフォローもなどもお待ちしています。バンドの方はストレンジインフォ、そして俺の個人の方はですね、和樹飯田でありますので、よくぜひチェックしてみてください。それでは、飯田和樹のダメ人間デラックス第4回目放送、ゲストライフショップじゅんくん、泉くん、これにて終了です。ここまでのお相手は、バレンタインであってもチョコよりビールが好きな飯田和樹がお送りいたしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio sound. It is Radio 365. This program is brought to you by Ivy Corporation, now off air.